大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。今日はリモートでのご出演です。先生
どうも。
お、今日富士山バック。
ああ、もう雪をね、いただいた富士山だね。い
や、もうなんか気がめいちゃうようなニュースばっかりで、うん、今もう直前462人ですか、うん、感染者数が。
本当だよね。ちょっと金子さん、そこ少しどいてほしい気もするよね。それだけ綺麗な。
ちょっとそんな感じです。
ありがとうございます。
は
い。
金子さんが主役です。
そうです。
富士山主役じゃない。
先生が主役。
先生が主役ですね。どうも後ろの景色の方が、ね。
はい。いつ言うと、うん、古屋の銭湯を念頭にして、うん、そういうのを探したらこれだったんですけど。
あ、そうですか。綺麗ですね。はい、でもね、後ろの富士山
は。はい、そうですね。はい、
うん。
で、僕はまあこう、昨日360、462なんですけど、うん、ちょっとなんていうか、うんうん、政府の言ってることが混乱していて、うん
はい、
バラバラで、うん、もう言語意味不明な状態、
うん、
っていうのが本当なんじゃないかと思うんですよ。で、方針がもう何にもない、
うん、
で、安倍さんの発言って例えば重症者数とか死者数が、うん、大幅に抑えられているとか、うん、あるいは医療体制はまだ逼迫してないから、うんうん、その緊急事態宣言を出す状況ではないと、
うん、
まあ続めて言えば若い感染者数が多いから、うん、感染者が増えても構わないって言ってるのと同じですよね。
そうですね。
だけどそういうわけにはいかなくて、実態としてはどんどんどんどん病院は塞がってきてるし、うん、重症者もどんどん増えてきてるわけですよね、
うんうん、
で西村経済再生担当大臣が最初はお盆の規制について慎重に考えなきゃいけないっていうふうに発言してたんですよ、
うん、
ところが菅さんの脅しが効いたのかどうかわからないですけど、
うん、
菅官房長官は国として県をまたぐ移動は一律に控えていただきたいというわけではないと、つまり一律に自粛を求めてるわけではないというふうに言い始めたら、西村経済担当大臣は一律ではないと言い始めるわけですよ、
うん、でもさ、もうこのさ、もうお盆なんてすぐなのにさ、もう、うん、例えばお坊さん呼んでるとかさ、それをあと親戚集まるから配膳の用意してるとかっていうところもあるわけでしょ。
そうそうそう、
本当
だけど、
うん、
方針が一貫しないからさ。
そうそう、だからよ、もう
何言ってんだか分かんないみたいなね、うん、分科会の尾身さん、うん、尾身座長は、うん、もうほぼ僕は意味不明瞭で、
うん、
最大限の感染防御をした上でって何をするのか、会食をしないとかさ、お年寄り配慮をするとかさ、そんなことダラダラ言ってるだけで、でそれでも不可能な場合はオンライン規制を検討してくださいって言うんだけど、これよく考えてみると、政府は何の方針もありませんと、で責任も取りませんと、感染したら自己責任ですよとこう言ってるわけでしょ。違いますか。
しかも判断は自分でしてくださいっていうふうに聞こえちゃいますね。
政府は何も対策をしてないってことじゃないですか。
まあ、うつるのは自己責任っておっしゃいますけど、うつされる方は自己責任じゃないですもんね。
いや、そうですよね。
そうだね。
だから、検査もしてないわけだから、みんなわからないわけじゃないですか。だから、何していいかわからないみたいな状況になっちゃってるっていうのは、本当なんじゃないかと。
それで感染者だけが、どんどんどんどん、今日も462人と。東京で増えてるという状態ですね。
これで GoTo キャンペーンとかいうのをやってていいのかとか僕は思うのは、
うん、
あの国立感染研究所のね、
うん、
あのなんていうか、新型コロナウイルスのゲノム分子疫学調査っていうのが厚労省から予算取ってね、うん、やったんですよ、
うん、
でそれが昨日かな一昨日か、うん、データが公表されたんです、
うん、
でこれが驚くべき内容なんですよ。でこの中身っていうのは、実は感染研の黒田誠さんっていう方は、まあ立派な研究者らしいんですけど、
はい、
この人の、説明が4月16日のゲノム解読現況のまとめっていう形で説明してあって、はい、図があるんですよ、
うん、
でそこを見るとですね、
うん、
実を言うと、ゲノムっていうか、 このウイルスがどんどん変異していくじゃないですか、
うん、
遺伝子がどんどん変わっていくんで、うん、でそれがどう変わっていったかっていう経緯を説明してるんです、
うん、
で武漢型が来て3月半ばに欧米型が来て、うん、こう説明がすごいんですよ。3ヶ月間よくあの空白をわからないと追跡できない、
うん、
けど地域特徴的なクラスターが発生していたと、
うん、
でつまり東京発の、うん、あのウイルスが出てたと、
うん、
ところが3ヶ月間どうやってもあの追跡できなかったと、でこう書いてあるわけで、あの いわゆるあのなんていうんですか、若者中心とは書いてないんだけど、軽症もしくは無症状の患者があの密かにつないだ感染リンクがここへ来て一気に顕在化したものと推測されると、
うん、
っていうんですね。つまり、うん、あの武漢型や欧米型じゃなくなって、要するに磁場の東京発のウイルスになってたと、
うん、
3ヶ月間そのなんか抑え込んでたように見えてたけど、うん、そこにどんどん感染が広がっていって、うん、で経済活動を再開した途端にそれが爆発したっていう説明なんです、うん、
これ金子さん、あの以前小玉達彦さんが、うん、あの東京埼玉型が今これから広がる気配を見せているとおっしゃっていましたけれども、そうそう、まさにその欧米型から変異したその東京埼玉型が水面下で数ヶ月その感染をじわじわと実は広げていて、で今になって爆発的にその広がりを見せているということでよろしいですよね。
そう、
はい、
でこれがすごく重要なのは7月16日って、うん、まさにさっき言った小玉達彦氏がね、うん、友人の小玉達彦氏が、うん、東京発埼玉発の、うん、そのウイルスが出始めていて、
うん、
それで陽性率が非常に高くなってるから、うん、これはもしかしたら爆発するから気をつけろっていう警告を発した時なんですよ、
うん、
でこの7月16日に実はこういう結果は感染研の中で持ってたってことですよ、
うん、
だから黙ってたってこと？
そう、黙ってた。脇田所長は少なくとも知ってたはずだ。
だけどそれってさ、ちゃんと言った政府が止めたの？それとも言わなかっただけ？
いや、だから説明しなきゃいけない
ぞ。どっちにしろひどいよ。
脇田所長が知っていて、東京発が全国に拡散してるってデータ知っていて、知りながら GoTo トラベルの OK を出してたとしたらだよ、
うん、
これは国の予算を使ってあの拡散するの分かっていながらGoTo トラベルを認めちゃったってことじゃないですか。
そういうことになるよ、うん、
だからこうも重大ですよ。人体実験に近いと僕は思うんだけど、
うん、
このクルーズ船の時もそうだったんですよ、
うん、
この感染研っていうのは、うん、十数名のクルーズ船の食事係が感染したんだけど、うん、それをほっぽっといて、
うん、
後でそれを観察した結果を CDC のウィークリーレポートで、その、載せてるわけですよ、
うん。
じゃあこれどうしたんだって。感染分かっておいたのなんで出さなかったのかっていうような話があったわけですけど、うん、今回も似たようなもんで、東京発がどんどん全国で拡散してたのに、GoTo トラベルやっていいのみたいな。そういう話だったような気がするんですね、
うん、
どうも説明をちゃんとしてほしいなと、このデータについてね。
あと
なんでこのデータ、もしデータ持ってて、うん、GoTo トラベルについてね、
うん、
東京からどんどんどんどん人が出ていったとしたならば、それは大変なことになっちゃうじゃないかっていうふうに考えなきゃおかしいわけでしょ。
なんかとにかく何やってんのか、文書とかっていうのもさ、会議してもさきちんと出さないしさ、うん、本当はあと全然何ていうの、検証もできないしさ、
うん、
おかしいよねやっぱり。
本当議事録がないからね。
金子さん、あのオープニングでもちょっとお話したんですけれども、うん、その GoTo トラベルが7月22日に始まった時点で、その東京は感染が広がってるから、ね、東京発着の旅行は適用しないというふうに決めたんですけども、うん、その時の東京の数値よりも今あの大阪、福岡、愛知、沖縄ははるかに悪くなってるわけですよね、
う
ん、
そうそう
それでも GoTo トラベルを進めているって止めないっていうのはちょっと合理的な判断では全くないような気がするんですけども。
いやそうですよ、だから地域特徴的なクラスターが発生したとこういうふうに明確に言ってるわけだから、
うん、
こういうデータに基づいて政策をどう判断したかっていうことを あの分科会とかいうやつがちゃんとやるべきなんでしょ、うん、それが全然出てこない。
あれも分かんないよね。4月にさ自粛させたじゃん、うん、みんな、
う
ん、
そうそう
そ
う、
その時と4月とは状況が違うっていうけど何がどう違うかっていうことが知りたいのにさ
いやだから若い人が感染がすごく膨大に増えてて、うん、でその間重症者がだんだん増えてんだけど、うん、まだ重症者がまだそこまでは行ってませんよってそれだけだよ。
これ
どんどん増えてんだから増えていくわけですよ。
これから先なんだけどさ、こう、うん、この感染症と熱中症が来るわけだよね。
そうそう。
で、熱中症だか感染症だかこう、うん、見分けの難しいっていう話が今出てきたじゃない？
いやそうですよね。うん、マスクも
苦しいし、ね。
で、俺思うんだけど、ね、俺思うんだけど。あのこの感染症にかかって熱中症にかかっちゃったらどうなっちゃうんだろうと思って。
いや目も当てられないですよ、うん、
両方だったら結構
大変ですよね、
うん、
いや僕は思うんですけど、うん、最近あの長崎大学と長崎県の医師会が共同してとにかく無症状でも、う
ん、
あのかかりつけ医をの許可を得れば PCR 検査できますと、うんうん、で医療体制が逼迫してるからやるんですってこう言ってるわけです、
うんうんうん、
それから最近規制に関しても福島県の平田村っていうところと、うん、なんだっけあの古土根町っていうのは何のよくわかんないけど、
うんうん、
そこのお盆の規制する若い人はとにかく症状なくても検査しますと、
うん、
でご存知のようにあの世田谷区がね、
はい、
誰でもいつでも何度でも PCR 検査できるようにしますと、
はい、医師会中心にやってる、うん、いいな、
中心にやってるじゃないですか、うん、だからもう自衛っていうかこう政府がこんな言ってることがバラバラだしデータは隠すわ、うん、こういう状態になってたら、うん、地域で自分たちのところの選んでる首長さんとか地域できちんと検査をしてもらえるような体制をね、うん、作っていくしかないんじゃないかと思うの。だって10月まで検査、ね、臨時国会開かないわけでしょ。
だからそうしてくれって声を上げるべきだし、あとはデマとかに流されないようにしないとね。
いや、そう、うん。でね、僕はちょっと最後もう終わりたいんだけど、うん、怖いのは、うん、デパートとかコンビニで、うん、極めて良心的なところですよ。
うん、
あの三越伊勢丹とか阪急阪神とかね、うん、非常にあのちゃんとしたところが、検査をして、感染してるのは結構事例がばーっと公表されて、うん、みんな消毒してんですよ。でこれってさ、
うん、
もっと広がったら対面販売ができなくなっちゃうってことになるじゃん、
うんう
ん、なんでこんなもの放置しとくの、
うん、
相当の検査をやらないといけないと僕は思うんだけど。
そうだね。ありがとう。もう時間ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。先生またね。
またね。どうも。